本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
明けましておめでとうございます。
そうですね、収録日的にちょっとそうなんです。明けましておめでとうございます。はあ、2回目ですが
明けました。去年年の初めに、
はい、
後輩の占い師の芸人、
はい、
英福ワンに占ってもらったと思うんですけど、
はい、
でそのふつおたでどうでしたか、当てましたかっていうのをお話しさせてもらったんですけど、うん、
はい、
今年もちょっと1年間の運勢を占ってもらおうと思って、で、はい、今回はちょっと英福ワンじゃなくて、うん、ちょっと私が占いの番組でご一緒させていただいてた宝円さんっていう方いらっしゃって、
はいはい、
その中野さんも番組に、
はい、お邪魔させてもらったことあるので、
してもらったこと、お会いしたことあると思うんですけど、はい、宝円さんにちょっと今年は占ってもらいたいな
すごいね、占い師の知り合いが
そう、本当に
すごいですね。
すごい、すごい、なんかすごい番組で共演させてもらってから、はい、すごい仲良くさせてもらってて、
はい、
うん、宝円さんご結婚されてて、はい、旦那さんもなんかすごい岩倉さんのファンなんですみたいな、で夫婦で応援してますみたいな言ってくださってて、
岩倉さんのっていうのが気になるけどな、
うん、岩倉さんすごい大好きです、
岩倉さんのって言ってた、
うん、本当に岩倉さんのって言ってた。
そうか、そうそう、まあいい、まあいいですよ。それで、
そうで宝円さんにちょっと今からお電話をして、
おはい、
ちょっと、
あら、いいんですか、
今年の運勢を。
宝円さんお忙しい中すいません、
すいません、なので、
はい、
かけさせていただきたい。
なるほど、宝円さんですね。
宝円さん、あ、
はい、もしもし、
宝円さん、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、夜遅いお時間に。
とんでもないです。
すいません、宝円さん、はい、相方の中野です。明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すいません、お忙しい中。は
い、いいね、とんでもないです。お声掛けいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
宝円さん、あの、
はい、
あのお電話させていただいてあれなんですけれども、あの自己紹介とかしていただいてもよろしいですか。
はい、はい、私、真言密教の修験者で占い師をしております、宝円と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、真言密教。
宝円さん、はい、あの、ギャラとかないですけど、いいですか完全なる、もう。
私、あの、カエル亭さん大好きなんで、鑑定させてもらいたい。
カエル亭さんと、さっき岩倉さんからは、岩倉のファンって聞いてたんですけど、カエル亭のファンということでいいですか。
うちの夫が中野さん好きなんですよ。
はい、全然違う、真逆のこと言ってるが。
あ、私じゃないんですね。
あ、私も。
あ、そういうことか。旦那さんは。
ちょっと危な、大好きですとお伝えください。僕も。
はい、私は、主人はどっちも好きなんですよ。
あ、はい、
当然、はい、あのカエル亭さんが好きで、はい、どちらも好きなんですけど、私は個人的にはいくら、はい、岩倉さんが
推しです。一回いくらって言
った。一回いくらって言った。ありがとうございます。
宝円さんの推しは私なんですね。
そうです、そうです。
ありがとうございます。
担当分けしていただいて、
はい、あの以前その占いの番組でご一緒させていただいてから、はい、なんかちょくちょくご連絡取らせていただいたりとか、
はい、
ありがとうございます。その番組の時にも占ってもらったりとかはあったんですけど、
はい、
この今年2023年の運勢とかを見ていただきたいのですが、
はい、
よろしいですか。
はい、バッチリ鑑定してきました。
ありがとうございます。
はい、
鑑定方法っていうのは どんなどのように鑑定されるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。私、生年月日から暴露数という数を出しまして、
はい、
はい、蜜璃というオリジナル戦術を使うんですが、
はい、
今日は四柱推命なども駆使して、
はい、
はい、鑑定をしてきました。
あ、じゃあちょっと、より細かくということでしょうか。
はい、
あ、
かなり本気で占いを。
ありがとうございます。
マジで宝円さん、あ、宝円さんはその、はい、私トークライブとかにも出てくださったりとか、2人で話す、はい、トークライブとかそこでも占ってもらったりしたんですけど、はい、マジでめちゃくちゃ当たります。面白い、まあ、そもそも面白いんですよね、その占いが。蜜璃っていう占いが。はい、
ありがとうございます。どちらから行きますか。
どっち行く。
あ、じゃあ岩倉さん来ますか。
あ、じゃあ私からいいですか。
わかりました。
はい、
岩倉さんはですね、
はい、
仕事運がめちゃくちゃいい1年になります。はい、
おー、イエーイ。
ここ数年でもピークに到達します。
すげ
え。今まででも良かったのに。
そうですよ、 もうあの絶好調に、ただ絶好調になるがゆえに、
はい、
孤独を感じる一年になります。
わあ、
おお、
孤独、そっか、
そうか、絶好調ならではの悩みが。
なんですよ。なので仕事でうまくいっているので、今度気持ちが本業以外のとこに行くと思うんですよ。
なるほど、ないものねだりというか。
本業以外、
そうですよ、他のところに気持ちがふわふわいってしまう。
で、はい、
例えばなんか趣味の方面に一生懸命になってみたりですとか、
はい、なんだろう、趣味、
はい、なんでしょう、ファッションだったりとか、趣味だったりですとか、はい、美容の方に意識が向いたりですとか、
シーシャとかな。
あ、美容、あ、シーシャ、
シーシャとかあるな。
シーシャ、キツネのおつさんかシーシャを教わっちゃって、そこからもうハマってるの。
あら、悪い遊びを覚えちゃったんですね。はい、あ、ちょうどよかった。悪い遊びで一つ、ね、あの気にかけておいてほしい、注意してほしいことがありまして。
はい。
この頂点、ほぼ頂点に行ってる時って足をすくわれやすいんですよ。
はい。
なのでちょっと個人名とか出しちゃって大丈夫ですか？
あ、はい、大丈夫です、大丈夫です。
はい、あのチュートリアルの徳井さんとか、
あ
とあの宮迫さんとかが、はい、落ちたのってこの年なんですよ。
ほ
ー、はい。
なのでうん、とっさに保身のための嘘をついたりすると、
うん、
一気に信頼がなくなっちゃうので、
はい、
どんな時にも正直に、
正直に、
はい、
うわ、これも大事な
していただければと思います。
悪いことしても正直に。
そうです。悪いこと しない方がいい。
しない方がいい、一番は。
あ、変な嘘つかないってことですね、なんか。
そうです、もう正直にあのごめんなさいって言えばいいです。
謝れば、
謝ればなんとかなる。素直
に最悪は回避できると。
うん、最悪は回避できます。あと、
はい、
気になるのが恋愛面ですね。
おお、はい、
これですね、実は、はい、あの新しい男の影が、
は影、新しい男の
影、
えという
影、
恋愛がルーティンワークのようになってしまった時、
はい、
うん、
ルーティン、
毎日同じことの繰り返しだなって、
うん、はい、
あ、
なってしまったときに、
はい、
ちょっと新しい男性の影が、
はい、
見えてくる年なんですよ。
大
津さんあるんじゃん、これ。
これあるな。俺あるは思ってて。あります。それっては、それはなんて言いますか。私がその気が緩んでというか、はい、そのもう飽きちゃったよみたいなんで遊ぶってことですか。
そうです。
最低じゃん。
新しい刺激が入ってきたときに、ちょっとそっちが気になっちゃう。
あら、
っていう年ですもんね。まだ、
そうなんですよ。
出会ってない人。
まだこれからちょっと可愛いねって言われたり、
わお、
才能あるねって言われたりすると、
甘い言葉をかけられたときに、
うん、かけられたときに、
想像しただけでわおって言ってるもんな。実際に言われたとなると、ちょっと確かにグラッときちゃうかもな。
ひょいひょいついていく。ああ、なるほど、 そこでついていくのがいいようにしようってことですよね。
これかもって思えるな、これで。
はい、あのついていかない、ついはい、ついていかないでください。
まあそれはちゃんと悪い男ってことですよね。
どうですか、時期がいいのでいい人には出会うんですよね。
お
う、うん、
なので、
うん、
はい、
まあ、あの飽きないように楽しく、
は
い、
楽しく
過ごしていただければなと。
せれば、
なるほどね。まあ、今たまたま彼氏がいるだけで、その人との出会いっていうのはあの素敵なものであるということですね。
そうですね、あの励まされたりとかでも、いい刺激になって、褒められてやっぱ美意識が高まったりすることはあると思うので、
はい、
はい、
そこでコロッといかないって
ことで、そういうことです。
コロッといか
ない彼氏がいなきゃ問題ない素敵な出会いなんですけど。っていうことですね。
ああ、
は
あ。ぜひぜひ。
仕事では孤独を感じるようになり、
はい、
恋愛面ではそういった感じ、
うん、まあ、でもピークですからね、はい、絶好調ってことですよね。うん、
はい、そうです、時期がいいからこそ、
うん、
あの不安になることとかが多くなってしまうと思うので、
ああ、
はい、運気の流れはすごくいいです。
あ、めっちゃいいんですね。
はい、
わ、ありがとうございます、中野さん。
ありがとうございます。
もういいんですか、
中野くんもいいんですか。
うん、中野さんはですね、
はい、
芸術的な才能に光が当たる一年になります。
おお、と言いますと
個性を引き立てられる一年になるんですよ。
まだ
まだ言います。まだもう来年こそです。
あ、そうですか。
来年の方が来る。今年か2023年こそ来ます。
はい、芸術ってまあでもいっぱいあるじゃないですか。
はい。
その、
どっち、はい。
まあ僕絵描いたりするんですけど、
はい、
そういうことなのか、はたまたなんか、ね、曲出したら当たったりするんかな。
曲はないですけど、
曲はない。
とにかく持って生まれたものそのものに着目されるという感じなんですね。
うん、
まさに絵を描く才能もそうだと思うんですけど、はい、なのでしかもね、なおかつ本業以外のところがお金になるっていう星も巡ってきてるんですよ。
おお、
うん、なので僕のこれお金になるんだみたいなのがあるので、
ははは
そこは大いに活躍してください。
うわ、いろいろやってみます。いろんなことを積極的に。
そうです。ただ、その分、お笑いに手が回らなくなってしまう。
まあ、そう、そうなりますよね。そりゃ、そっちに力入れてたら。
お
のずと、そりゃ。
すると、岩倉さんが自分も趣味に時間を使っているのを全部棚に上げて、イライラし始める。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
クソコンビってことか。
ただ、あの、2023年は個々に活躍できる年なんですよ。
おお。
うん
うん、なのでお互いはお互いの方面でフィールドを精一杯広げてっていうのがすごくいい年になるので、
はい、
あ、はい、ま、でもなんかいろいろやろうと思ってたんですよ。なんでそれはでもちょっと嬉しいですね。
あ、何をなさるんですか。例えば
なんかあのナレーションの学校行ってみようかなとか。
あ、めちゃくちゃいいですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、そっちもそうか、
いいですね。
声の仕事。
あ、じゃあやっぱ行ってみよう。本当に。ちゃんと行こう。はい、
うん。
ああ、まああと絵もちょっと個展とかさせてもらったんで、あの、もうちょっとこう気合い入れなきゃなとか、去年思ったので。
はい。
まあ、そんなのとか。
すごくいいです。はい、ぜひやってください。お二人とも、あの、才能が光る時期が来ているので。
わお。
ぜひやっていただきたいですね。バッチリです。
いや、
あとですね、もう一つ中野さん、はい、気になることがあるんですけど。
何でしょう、健康か。
土って、
はい、何ですか。
土っていうキーワードが入ってくるんですよ。
土、はい。
土、
土。
はい。
あ、土。
泥の土。
あの、お父さんの土。
あ、土、
はい、
土、土、はい、土、土、はい。
父親ですか、何ですか。
土っていう言い方が良くなかったですね。中野さん、暴露数1っていう数お持ちなんですけど、
はい、
1を持つ人はうさぎ年に家族運がぐっと上がるんですね。
はあ、
で、父親っていうキーワードが入ってくるので、はあ、ちょっとこれは全体的なご家族の、あの、運勢も全部見なきゃ何とも言えないんですけど、
はい、
ちょっと片隅に留めておいていただければなと。
え、それはどういう意味ですか。その、いい方ですか、悪い方ですか。
あ、いい意味です。いい意味で。
いい意味で。
はい。例えば、ご自身がお父さんになるのかもしれないですし、はい、奥様のお父さんとすごく距離が近まっていい関係になるのかもしれないですし、はい。はい、今、周りの方のちょっと情報がないので、断言ができないんですけど、はい、
あ、まあ、自分の父親だとか。
はい、そうです。何してもいいことです。
父親というキーワード関連で何かがという。
あります。
ことです。まあ、僕はその、はい、この、殿様ラジオのリスナーにとっての父親という、はい、こともある、意味合いもあるので、その日本放送の父としてもしかしたら何かこう責任を感じるポジションだったりするんかな。
それは周りも認めてるんですか。
まあ自他ともにですね。
そうか、周りがね認めてなかったら意味ない。
うん、そうですね。まあ言われてますね。へー、
もしかしてあまりそういう不正の星は本来はお持ちじゃないんですけど、
ああ今年、
ね、
はい、
うん、
みんなに可愛がられる星をお持ちですね。
ああ、
じゃあちょっとしょっちゃうんかな、
はい、
日本放送しょっちゃうんかな。うわうわうわ、ひいては有楽町。あ、父親ですか。いろんな、
あの、でも、中野さんの運気がすみません、上がってくるのはまだ来年、再来年とかなので。
はい。
うん。
まだまだこれから上がるんですよ。
お
ぉ。すごい。 羨ましい。
そうですよ。
いやいや、去年もすごいハッピーに過ごさせていただきましたけど、どんどん上がっていくわけですね。
まだまだ上がります。
ああ、ドキドキした、聞くの。
楽しみにしてください。岩倉さんは、はい、穏やかな時間がこれからどんどんやってくるので、
忙しくなるけど穏やか。
そうです、あの孤独は2023年はちょっと孤独を感じたりとかして、
はい、
寂しい気持ちもあると思うんですけど、
はい、
あの来年以降はまたどんどん穏やかな時間に向かっていくようになるので、
はい、
はい、運気はこれから来年再来年に向けてどんどん良くなるので、それに向けて過ごしていただければなと。
ありがとうございます。
思います。
ちなみにコンビの仕事はちょっと結構あんまりって感じですか、はい、その一人一人頑張る感じというか、コンビ
を。コンビとして動く時間自体がどうしても減っちゃうと思うんですよ。
はい、まあ、限られた時間で個々のがって言われると、おのずとそうなりますよね。
そうなんですよ。自然と減ってくると思うんですが、うん、お互いが別のとこでファンを獲得する。
はい。
ようになるので、これはいいことなんじゃないかなと。
まあ、トータル、そうですよね。
はい。
そうです、そうです。2023年だけ見ると、ちょっとファンとしては、二人一緒のところがあんまり見られなくて寂しくはあるんですけど、
はい。
でも、トータルで見たら、お二人をその、メディアで拝見する機会は増えるんじゃないかなと思うので。
はい。で、またネタも見てもらえる機会も増えると。
そうですね。で、あと、あの、一人一人が、あの、個々で自信を持てるようになるんじゃないかなと思います。
おお、
はい、評価されることが特に、はい、岩倉さんは周りから自分がいまいちだって思っていても周りがすごく褒めてくれることが増える一年なんですね。
うん、
はい
はい、なのであこれ褒められるんだとか、
うんうん、それで自信をつけて、
はい、自信を持っていい一年ですね。
いやすごい、
ちょっといい一年にします。
一年、あ、なります、なります、いい一年になりますよ。あの、はい、あのとっさに嘘さえつかなければ。
ああ、確かにそれがあったわ。
はい。
そうだったな。それさえだな。
つかず。
うんうんうん。
コロッといかず。
へ
え。ありがとうございます。
本日ありがとうございました。
はい。あと、すごい。活躍楽しみにしております、はい。
今年もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
失礼します。
いや。
はい、失礼します。
ねえ。そうですか。まあ、ちょっと不安な面もありますけど、
うん、
まあ、トータル良さそうですね。
はい、とりあえず、一人の仕事は順調という。い
や、ちょっとじゃあ、今年は、はい、リスナーの皆さん、僕のことパパと呼んでください。
うパパキャラでいこう。
パッパと。パッパと呼んでください。
うん、でパパで
い
こう。
ねえ。
は
い、いや、いい。
よかった、聞いて。
新キャラも確立できましたし。ありがとうございます。さあ、参りましょう。
はい、
オールナイトニッポン、ポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオ。どうも、日本放送のパパ、カエル亭中野です。
カルティ岩倉です。
カエル亭の殿様ラジオ第116回目でございます。後半も絶対聞くんだぞ。
オールナイトニッポンポッドキャス
ト。有楽町駅日比谷駅からすぐの吉本有楽町シアターでは人気芸人による公演を連日上演中。さらにオンライン配信の公演も続々予定しています。今後の公演スケジュールなど詳しくは吉本有楽町シアターで検索。
カエル亭の殿様ラジオ、
くっせえ怖い鍵シーズン2。はい、こちらは不思議な体験を送ってもらっております。創作の不思議話じゃなくてガチなやつを紹介していくコーナーです。
ガチの方ですね、ガチと思えないタイトルなんでね、
はい、全部ガチなんで。東京都世田谷区ラジオネームナチョスさん、
はい、
先日バスに乗った時の話です。私は一番後ろの席で前の席には年配の女性とその娘さんらしき人が座っていました。
はい、
二人で和気あいあいとこれから何を食べようか とか、うん、どこに行こうかとか楽しそうにお話ししていて微笑ましく思いました、
はい、
私は一人だったのでスマホをいじったり本を読んだりして過ごしていたのですが、
はい、
いつの間にか寝てしまっていました、
はい、
目を覚ますと車内は静まり返っていました、うんうん、前の席の娘さんらしき方はいなくなっていて、
はい、
年配の女性の方は窓の方に首を向けて外を眺めていました、
はい、
私はまたスマホをいじり始めました。しばらくしてふと何の気なしに顔を上げると年配の女性は先ほどと同じように窓の方に首を向けていました、はい、しかし黒目だけは私の方に向けられていて目が合いました、うん、一体いつからこちらを見ていたのだろうか。考えると怖くて目的地に着くまでもう顔を上げられませんでした
怖
くせ怖い鍵
怖何それ、
黒目だけを、
うんまあ、首はこっち向かずにってことですね。目だけこっち向いてたってことですよね、
うん、
怖何それちょっと
だこれ本物の話これもだから娘さんとか、うん、ねえどうやって途中で降りたのか
うん
とかど
どうまあまあそういうことですよね。いないってことはね、うん、
どこ行くってなってさ先降りる、
まあちょっと不思議でありますけど、
うん、
まあ、そういうスケジュールなんかな。一回解散後集合とかいうのもあるし、まあどうなんですかね。そこら辺も気にはなりますけど。
いやだからもそもそも存在してなかったのか、うん、とか思うんだけど
娘さんが、
うん、
いやまあいやちょ怖いな、
うん、
ビクッてするなそれ、うん、その状況だったら
怖っ。
想像してたから
黒目って一番怖いから
人体で、
うん、真っ黒の目、うん、怖いからよ、
うん
神奈川県ラジオネームしのちゃんさん。これは5年前の夏、私が中学1年生の頃の話です、
はい、
ある日掃除の時間になり担当の場所だった更衣室のドアを開けると少し早かったのかまだ誰もいませんでした、
はい、
ロッカーからほうきを取り出し掃除を始めると床の隅に大きな黒いホコリの塊のようなものが見えました。
はい、
何気なくほうきで掃こうとすると、その黒い塊は生き物のようにゾワゾワと動いたのです、
うんうんうん。
私は体から血の毛が引き、ほうきを放り出して、更衣室から駆け出しました。
はい、
真っ黒黒透けが出たと言ってすぐに更衣室に友達を連れてきましたが、はい、黒い塊は跡形もなく、私が放り出したほうきだけがそこに横たわっていました。あの黒い塊は何だったのか、うん、今でも謎のままです。
いやー虫かなんかじゃないですか。いや
真っ黒黒好きだね。虫だったら虫だ、うわ怖っって多分なるから。
うん。黒いモヤモヤが
なんか多分結構真っ黒黒系の目撃情報ってあるもんね。
あーすす渡り
いるんだろうね、うん、本当にでゾワゾワって動くと、うん、似てるね。やっぱいるんだな真っ黒黒系。
まあ、確かに見たという話は聞いたことありますけど、うん、
なんかだってちっちゃいめっちゃちっちゃいクモの赤ちゃんみたいなやつもいるけど、
うんうん、
それだとうわうわーってなるけど、あちっちゃいクモの赤ちゃんの塊やって多分なるから、
うんうん、
だからまた違うんだよ本当に。そういうのとはまた違うやつなんだよ。
まあでも虫だと思うけどな。でも虫しかないもん。
虫だったら多分数秒後に虫だってなるんだよ多分。怖ってうわっわーって言うけど、
うん
うん、黒いって塊、
うん、パパは虫だと思うな
うん、パパもうパパキャラ
締めついてる。見たことないもんそんなの、うん、虫だぞそれは、うん、大丈夫だ、うん、安心しろ虫だ。
いや虫じゃないと思うけど。大分県別府市ラジオネーム蛇口ひねれば温泉さん。これは僕が高校3年生の時の話です。夜10時頃から先輩とバイクで2時間の予定でツーリングに出かけました、
はい、
先輩と僕はスポーツバイクだったのでライダースーツにブーツというバイクレーサーのような格好でツーリングを楽しんでいました、うんうんうん、
いいですね。
1時間ほど走って先輩から山の上にある自動販売機が並んだとこで休憩しようと言われ、山道を登り自動販売機まであと1キロくらいの場所から先輩が速度を上げたので僕も速度を上げついていきました。残り200メートルくらいのカーブに差し掛かった時、うん、急に右足首をつかまれた感覚になりブレーキが踏めなくて焦りはしたものの対処をしこけずに自動販売機まで着くことができました。先についていた先輩に事情を話し、まだ違和感が残る右足首を見るためすねばねあるブーツを脱いで2人で見てみると、 赤みのかかった手形がくっきり残っていました。これが僕の経験した右足首の手形の話です。ちなみにその後すぐ家に帰り玄関で確認した時には跡形もない普通の足でした。うわ、大分かな、大分だな、ツーリング、これは
バイク
やっぱあるんだな、こういうの。
まあでもその前に、
うん、
パパはバイクの免許反対だぞ
そんながっつりパパキャラなんだよ、バッグになるんや、
そ
んな、
うちにそんなお金はない
そのタイプのお父さんなんや、うん、
パパのパパはあのハーレン乗ってたけど、うん、うん、そうよくツーリングとか連れててもらったけど、うん、後ろ乗せてもらってな、確かに楽しかった。
あ、そんな感じのパパなんや、なんかそのなんだろう、
うん、
占い師みたいな、何々の母みたいな感じの存在だけのパパだと思ってたんだけど
うん、
やっぱりお父さんキャラだっていうパパなんや、怖いね、
怖いね、
くっせえ、
ガチ感が今日はなんか全体的に強いね。
草怖いね、
草怖いねって言うとなんかちょっとあの半減するんだけど怖さが。
いい、最後です。東京都ミニドラさん、これは私が中学生の時の話です。
中学生、はい、
その日私は学校終盤で友達と二人で校内を回り、教室の電気が消えているか、窓はきちんと閉まっているかなどを確認していきました、
うん、
3階から順番に確認していき、地下1階の教室へ行くために階段を降りている時のことでした。普段は閉まっている階段下の倉庫のドアが開いていて、中を覗くとそこには上半身裸のおばあさんが立っていました、
う
ん、私たちは慌ててその場から立ち去りましたが、後で戻ってみるともうそのドアは閉まっていました。あのおばあさんに見覚えは全くなく、教師にも清掃員の方にもあのような人はいませんでした。私たちが見たおばあさんは一体誰だったのでしょうか、また一体なぜジョーラだったのでしょうか。
おばあさん、今日おばあさんが怖いな。何なんだ、まあでもいたんだもんな、
確認して、
うん、
不審者、
うん、
でもなんでジョー、まあ、不審、まあ、簡単に言うと不審者だけど
まあそうですね、
うん、そんなにすぐ消えられないもん、やっぱおばあさんって遅いから動き、
まあまあ俊敏なイメージはないですよ、うん、もちろん、
しかも上裸だよ、
うん、まあ不思議な体験ですね、うわーってなるな、それも怖いな、今日おばあちゃんが
臭いね、
臭い、
草怖い、ね、
臭いぞ、
へ、いいね、みんな草怖い話持ってるね、
一度は体験するんですね、やっぱね、いたのは確実じゃないですか、てかいたってことは
二人で見てるもんね、揺るぎ
ないもんな、うん、
うん、
ないからな、
教師にも清掃員にもいませんでした、
ちょっとこれなんか教育上良くないな、このコーナー、うん、怖いわ、なんかそのすごく
怖い、うん、ね、まあ癖怖い限って言ってるから、
うん、
怖い、
寿命が縮まるぞ、こんな
縮まるぞ、
寿命が縮まるわ、うん、あんたの、
うん、関西弁縮まるわ、
まる、
関西弁でも言わんか、縮まる、
これやめよう、もうこのコーナー怖いから、教育上良くない、縮まる、寿命が、うん、
今 何キャラで喋ってんのそれ、
もうあの創作もありにしよう、あのうん、これもう パパはこんなもう怖いだけのやつを子供に聞かせられない、うん、そのもっとこうポップなやつというか、
うん、
すごこめっちゃ怖いから、これね、あの更新も夜ですし、あの、うん、殿様ラジオの、
うん、
ちょっとこう怖いよ、
事実だから、でも事実、
そう事実だから余計怖いから、ちょっとポップなやつも OK にしよう、裾野広げて、
ポップな嘘ってこと、うん、創作
もありにしよう、もうそうそう、まあ、あのガチはガチで、
あ、両方とも、
まあ、あの送ってもらって、うん、ちょっと そうしないと、これよくないよ、これちょっと、
ああポップも混ぜないと、
うん、あのうん、うん、あの成長によくない、これは悪い方にいっちゃう、これ、うん、
なるほど、
うん、
悪い方に、まあまあまあ、嘘、うん、
うん、
悪い方に行くか、怖いっていうだけでしょ、 別に悪くはない
か。いやーパパはこれは認められんなやっぱ。
うん、
今まで黙認してたけど、ちょっと今日というかもう今年、うん、これやっぱそう思うな。
やっぱパパってね、よくわかんないことでね、一点張りで怒ってくるからね。パパキャラとしては。
パパ、よし、決めた。パパ決めたこれ。
うん、
よし。
決めつけてくるから、ね。
ちょっと広げよう。広げた上でにしよう。宛先こちら krkr@allnightnippon.com krkr@allnightnippon.com 件名はくっせー怖い鍵でお願いします。メール送ってくださった方の中から抽選で5名様に新ノベルティのサブメインペンまたはリル手帳のどちらかを差し上げるぞ。さあエンディングのお時間です。今回の終わりの挨拶は北海道スンドゥブの匂いがしたさんが送ってくれました、はい、北海道のヒグマが冬眠前に言うお別れの挨拶ですということですね、
はい。
それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら、
バイビ
ー。明日8時に起こして、
バイビ
ー。明日8時に起こしてね。
そっちのクマだな。
こっちかな。